この家の庭にはザクロの木が四五本あった。そのザクロの木の下に大きい囲いの浅い井戸があった。二階の円の障子を開けると、そのザクロの木と井戸が真下に見えた。井戸水は塩分を多分に含んで、顔を洗うとちょっと下が塩っぽかった。水は二階の半戸亀の中へ二日分ぐらい汲み入れた。縁側には七輪やバケツや雪平やアワビの植木鉢や、座敷は六畳で押し入れもなければ床の間もない。これが私たち三人の落ち着いた二階狩りの部屋の風景である。朝になると借りた布団の上に白い風呂敷をかけた。下は50ぐらいの夫婦もので、古ぼけた車をいつも2階ほど土間に置いていた。おじさんが車を引っ張った姿は見たことはないが、誰かに貸すのではもあろう。時々1台の車が消える時がある。おばさんは毎日ザクロの木の見える縁側で白い昆布に辻らを巻いて、帯を結ぶ内職をしていた。ここの台所はいつも落箔として食物らしい匂いを嗅いだことがない。井戸は囲いが浅いのでよく猫や犬が落ちた。その度おばさんはハゲの多い鏡を上から照らして深い井戸の中を覗いた。尾道の町に何か力があったとじゃろ。大阪までも行かいでよかった。大阪まで行っとれば、ほんのこて今頃は苦労しちょっとじゃろう。この頃、父も母も少し肥えたかのように私の目に映った。私は毎日いっぱい飯を食った。嬉しい日が続いた。腹が勝とうなるほど食うちょれ。まんまさえ食うちょりゃ。心配なか。のう、おっかさん。下のおばさんたち、飯、食うちょるちゃるじゃろか。どうして、食いちょらなごけんがの。ほんでも、ゆうべな、便所へ入っちょったら、おじさんが、おばさんに車も持っていかせ、俺はこのまま死んだ方がまし、言うてな、泣きよんなはった。ほうかや、あの車も金貸しにばし、取られなはったとじゃろう。親類はあっとじゃろうか。飯食いなはるところ、見たことなか。そぎゃこっついうもんじゃなか。下のおじさんな、若いとき船へ乗り女はって、機械で足場女はったと、誰っちゃ見てくれんけん。おばさんが昆布巻きするきりで食うて生きなはるとだい。かわいそうだろうがや。警察へ行ってもダメかや。誰もそんなこと知らんと言うてみな笑いまくるぞ。そんでも悪いことすれば怒るだろう。誰がや。人の足折って知らん顔しちょるもんがよ。金を持っちょるけに、かなわんたい。下のおじさんな、バカたれか。何ば言っとくか。父は、風巾と弁当を持って一日中、おいちに、おいちに、と、町を流して薬を売って歩いた。漁師町に行ってみ、おいちにの薬が来た言うて、みな出てくるけに。風邸が珍しかけにな。長いこと晴れた日が続いた。山では桜の花が散って一斉にあたりに青ばんできた。遠くでハツガエルも鳴いた。白い女中菊の花も咲いた。